マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第429回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第429回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。また、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。リスナーの皆様とのコミュニケーションの場として使いたいと思っておりますので、ぜひ参加してみてください。また、この discord のサーバーは、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーの共同運用しています。電気屋ウォーカーのコーヒーさんとか、タジ君とかですね、みんな参加しておりますので、よかったら参加してみてください。この URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますので、ぜひ参加してみてください。はい、というわけで、昨日4月21日、東京多摩にあります、Apple、Mac のユーザーズグループですね、UMAG、こちらにですね、お邪魔しまして、登壇お話をしてきました。ちょっとお声がかかりまして、まあ毎年春頃にですね、登壇させてもらってて、今回3回目なんですけども、今回も、まあいろいろしたお話をね、させていただきました。で、今回お話ししたのは、マイクロソフトのですね、まあ Windows 10、まあ今マイクロソフトがクラウド中心にこういうことやってるよっていう簡単な話と、あとは Windows 10の展開で直近に迫ってる Windows 10の Redstone 4、まあ、スプリングアップデートって言われてるやつですね。の話と、あとはやっぱり皆さんの興味のあるところで、Surface。で、この Surface っていう製品ラインナップがどうなっててどんな風に展開してるかとかですね。まあ、そこら辺と実際私が買ったお話とか、そんな話をさせていただきました。で、あとは、個人的、本当に個人的趣味っていうかね、で、ちょっとデジカメの話とかもさせてもらいまして、すごく、もう皆さんにも聞いていただきましたし、ね、いろいろ私も教えてもらうことがありまして、非常に楽しいコミュニティでした。で、まあ、また機会があるかなと思うんですけども、まあ、なかなかね、そういう、Apple のコミュニティってところに行って、Microsoft の話をするっていうとね、やっぱりお互いこう、話してる内容も新鮮だと思いますしね。まあこういう機会があったらまたお話したいなと、そういうふうに思っております。さて、今回はですね、あ、そうだ、デジカメ買ったんですね、ついに。で、その話は、ちょっと後にしてですね、今回はですね、ワンノート。これについてお話をしたいと思います。これワンノートって皆さんお使いでしょうかね。もう私一押しのアプリなんですけども。まあデジタルメモアプリってことで、まあ、テキストも入力できれば、文字とか絵とかですね、入力もできますし、ファイルを貼り付けることもできます。まあ、そういったソフトで、それ管理は、まあ、もちろんローカルでもできるんですけど、OneNote と、OneDrive とかのね、クラウド上で管理することができるんで、例えば、家のデスクトップマシンでメモを書いたやつを外出した先で iPhone の OneNote アプリで見るとか、あと、書き込むとかですね、そんなこともできますんで、なかなか自分自身のこう情報を置いとくっていう場所としてはですね、便利に使えるソフトだと思っています。実際私もこのポッドキャスト番組も原稿はワンノートで書いてて、実際今これどういう形で喋ってるかというと、Surface Pro を置いてですね、ワンノートの画面を出してそこに喋りたいことは大体箇条書きに書いてあるんですね。それに従って、ポッドキャスト番組喋ってるというような感じで使っています。で、あと仕事でもこれワンノートを使って、まあ、クラウド上にデータを書かなきゃいけないんで、部門サーバー上とかですね、本当にプライベートな、プライベートっていうかあんまり人に見せたくない私の仕事のメモとかは、ローカルのディスク上に置いたりとかしてですね、使っています。便利なのが、とにかく情報何でも入れちゃうんですよ。あとメールとかも、アウトロックで、あ、会社私はアウトロック使ってるんですけどね。アウトロックでワンノートに転送していくと、するとですね、メールの内容そのままワンノートに貼られますんで、もうそういったメモも取れるし、もういろんな仕事のファイルとかも入れれますし、私自身も結構メモを入れるってことが多いんです。で、 どういう使い方便利かっていうと、なんかで処理、例えばなんか予算資料を出さなきゃいけないっていう時に、なんかこの時のキーワードこれだったよな、つって検索でやるとですね、ワンノートの中身全部調べてくれて、検索結果出してくれて、それがどこに情報が置いたっていう以前にね、こういった検索機能が強力なんで、欲しい情報がすぐ取り出せるっていうことですごく便利に使ってます。まあ、俺 Google みたいな感じでね、使いますんで、まあ、お仕事とかでも使ってみるとね、いいかなと思います。ただね、情報共有にして、一つのワンノートの場所を用意するんで、みんなでこれ見ようよっていうのをね、一回やろうとしたんですけどね。なかなか皆さん知らないものに手出すの怖いみたいで、ワンノートっつっても、木澤さんマイクロソフト大好きなんですねで終わっちゃうんですね。すごくもったいないなって気がするんですけどね。まあそんなこと言わずにちょっとこういうのは、特にまあこの番組を聞きの方は、こういうの積極的に取り組もうとされている方が多いと思いますので、ぜひね、使ってみるといいかなとは思います。で、そのワンノートなんですが、先日ですね、マイクロソフトのオフィス365のブログ、こちらの方で記事が書かれてまして、The Best Version of OneNote on Windows と。まあ、そんな私の流暢な英語で言いましたけども、これ全部英文でタイトルが出ています。で、ここで何が書かれているかっていうと、今年ですね、Office 2019というのが、多分年末ぐらいに出ます。今 Office 2016ですよね。で、もしくは、Office 365をお使いの方は、Office 2019相当の Word とか Excel とかが、まあ、年末ぐらいにバージョンアップが、契約期間であればされるということになるんですが、その中に、もう、ワンノートっていうのはオフィスシリーズの一つで、今のオフィス2016の中に、ワンノート2016が入ってるんですけども、で、その次のバージョンは、デスクトップ版は出しませんということになってます。じゃあ何が出るかっていうと、ストアアプリ版、これね、皆さん Windows 10版という言い方をしてるんで、私これどうかなと思うんですが、まあちょっと話し合わせるために Windows 10バージョンと、言わせてもらいますけども、これを、にシフトするということを言っています。で、あ、そうですね、言い忘れてましたけど、その OneNote って今どうなってるかっていうと、OneNote、初めて Windows 10をインストールしたときにですね、OneNote って初めから入ってるんですね。これがその Windows 10バージョンの OneNote です。それともう一つ、Office を入れると OneNote 2016がインストールされるんです。これまあデスクトップ版の OneNote っていう言い方をしてますけども、その2種類が OneNote あるんですね。で、この OneNote を1本にします。で、正確に言うと、1本化というよりも、今のデスクトップ版の OneNote っていうのはもう、サポート期限あるまでは使えるんだけど、新しいものを出さないよと。つまり OneNote 2019は出ないんですね。で、OneNote の提供とし仕方としては、ストア版と Windows 10バージョンだけを OneNote のアプリとして出すということを発表しました。で、まあ、我々としてはその Windows 10バージョンをベストバージョンにしていきますよというお話をされています。で、これ機能的に言うとですね、今どうなってるかっていうと、OneNote 2016と、Windows 10バージョンの OneNote 比べるとですね、機能的には OneNote 2016の方がいろいろできるんですよ。まあ、まるで Lightroom CC と Lightroom Classic CC みたいな感じがするんですけども、やっぱりなんかストア版っていうか、ね、Windows 10バージョンはシンプルな作りになってるっていう風に見えて、なんか機能的にもこれが使えない、タイムに使えないなとかね、あとメニューの出方がちょっとシンプルすぎるなっていうところは、あるんですけども。で、やっぱりそのマイクロソフトとしても、機能的にはその2000、オフィス、ワンノート2016の方が機能的に豊富ですと。ただ、これからどんどん、追いついていくように機能も追加していきますと。で、まあ、逆にその、フィードバックっていうかね、ご意見をいただきたいという話をされています。で、やはり人気の機能と言われているのはそのタグの挿入と検索機能とか、あと添付ファイルのプレビュー機能とかですね。まあ、これの機能はどんどん実装していきますよと言われています。で、これをまず夏頃の Windows 10版のOneNoteで提供しますということを言っています。それとOneNoteって先ほど言いましたように、いろんなデバイスからアクセスができるということで。ということはその、素早く同期をしなきゃいけないんですね。で、この同期エンジンというのも高速化をするっていうことで、 まあ、実際デモのビデオがあったんですけども、ワンノート、同じワンノートを同期させてる2台のパソコンを置いて、片方に文字を入力したり、絵で丸を描いたりとかやると、ちょっとタイムラグがある程度で、隣に置いてあるクラウド経由の同じワンノートのページを開いてるパソコンに文字が入力されたり、丸が書かれたりとかですね、反映されているということで、おそらく、1秒とか2秒とかですね、そんなような感じです。ちょっと一呼吸置くなっていうくらいで、それがちゃんともうクラウド経由で反映されるっていうことでね、そこら辺で高速化もしていきますよと言われています。で、実際私も今、結構今でも高速なんですよ。で、今どうしてるかっていうと、ついさっきまで原稿これ、書くのはデスクトップ版の Windows マシンで入力をしてました。まあキーボードが打ちやすいんで。入力をして、じゃあ収録をして今原稿を見てる状態どうしてるかというと、デスクトップマシンの音がうるさいっていうのがあって、収録してる時はですね、デスクトップマシン全部電源を、休止状態にして、で、私のこれ Surface Pro はファンレスですんで、まあ音出ないんですよね。で、いうことで、Surface Pro、を見てやってるってことで。ですからそのデスクトップ版でバーって入力したやつはもうすぐにクラウドとして反映されるんで、Surface Pro を出すとですね、さっき入力した内容がそのままポッと出てくるんですね。まあそういった意味でこの同期エンジンってすごく重要だし便利なんで、まあそれがさらに高速化されるっていうことはね、すごくいいのかなと思っています。それとあとユーザーインターフェースを共通化していきます。つまり iOS 版とか Android 版とかですね、共通化していきますってことで、まあこれもともとユーザーインターフェースは Windows 10バージョンの方が、共通化が進んでまして、まあこれね、表示のメニューの階層化っていうのができます。これ OneNote ってファイルをどういう扱いにしてるかっていうと、まずノートブックっていう一つの塊があるんですね。で、そのノートブックの中にいくつかのセクションというまあ、ホルダーみたいのが分かれてて。で、その下にページがあるっていう、そういう階層構造になってます。で、デスクトップ版はですね、この右側のメニューにですね、ノートを選ぶ、もうドロップダウンボックスみたいのがあって、その横の上のバーにタブが並んでて、そこにセクションが並んでるんですね。で、セクションはタブとして並んでて、それを選ぶと、まあこれ場所はカスタマイズできるんですけど、画面の右側にページの一覧が出てくると。そういう構成になってるんですね。これデスクトップ版のワンノート2016なんですが。で、これストア版の、てか Windows 10版のワンノートどうなってるかって言いますと、画面の左側に、まずノートの一覧が、縦方向にリストがあります。で、それを選ぶと、次は、その一個右の縦方向のリストにセクションの一覧があって、で、それを選ぶと、さらに、右方向のに1個、ページの一覧が出てくると。そのページの一覧を選ぶと、メインの画面の方にそのページが表示されるっていうことになってます。まあ、それがですね、Windows 10版の OneNote のユーザーインターフェースで、まあ、今後こっちに共通化していくよと言われています。どうなんでしょうね。これ、私慣れがですね、で、今私使ってるのどっちかっていうと、デスクトップ版の OneNote なんですね。で、これも、まあ、慣れの問題だと思うんですが、どっちかというと私、デスクトップ版の方がね、好きなんですけど、まあ、Windows 10版が中心になっていくっていうのでね、まあ、別に不便ってわけじゃないし、ある意味直感的にね、で、見えますので、まあ、こっちには移行しようかなと、そういうふうに思っています。まあ、そんなところで、この OneNote を統合されていくっていうことで、マイクロソフトも結構常に変化し続けてるなという感じがします。まあ、これからもね、機能強化されるっていうんで、まあ、このストア版の方のアップデートもね、気をつけて見ていくと、なんかいろいろ機能が追加されていくんじゃないかなと思っています。で、もちろん、こういったことをしてほしいってことがあれば、マイクロソフトにフィードバックっていう形でね、できますんで、これ多分 Windows 10のフィードバックアプリでもいいんで、意見を上げていくと、うまくいったら反映されるかもしれません。まあ、ぜひ皆さんこう意見を上げていって、いいワンノートにしていきたいなと、そういうふうに思っております。以上、ワンノートの話をさせていただきました。はい。第429回は、ワンノートの一本化の話をさせていただきました。 さて、先週私なんか体調が悪いっていうことで、まあ先々週休んでですね、先週も体調悪いんですがって配信したんですけども、リスナーの皆さんからですね、お前調子悪いときは休めと、お叱りを、ありがたいね、お叱りとか、やっと、まあ、木澤さん無理しないでね、休むときは休んでくださいよと、非常に温かいお言葉をいただきまして、自己管理がなってないと言われると、まあ、恥ずかしい話なんですけどね。本当皆さんどうもありがとうございます。で、今何調子悪いって私言ってたかって言いますと、なんか元気いいように聞かれますよね、今ね。今は調子いいんです。これ波があるんですよ。椎間板ヘルニア。あれをやっちゃいまして。こう、背骨の骨と骨の間の、まあ、軟骨か、あそこの辺の中が飛び出て、神経を圧迫すると。まあ、飛び出ること自体がヘルニアって言うんですけど、それを神経が圧迫されることによって、その神経っていうのはもう、体の、本当肩からかな、あと、つま先まで流れていく神経のところで、そこを、要は圧迫されると、なんていうのかな、痺れとかですね、痛みっていうのが、かなりひどくてですね、まあ、座骨神経痛っていうんですかね、まあ、それの引き金になるっていうことで、ちょっとすごい調子が悪い。で、はじめ皮膚がヒリヒリするんで、皮膚科に行こうか、整形外科に行こうか悩んだくらいで、とにかくですね、体の左半分が、もう痺れてしょうがないんですね。で、夜も眠れない。歩くのも歩けなくなっちゃう。まあ、歩きますけども。やっとっていう状況が、続いています。で、要は腰もやっちゃってるってことでね、ポッドキャスターは腰やるの、やっちゃうのかっていう思っちゃうくらいなんですが、まあ、その状態でちょっとペースは落とすかもしれませんし、あんまりひどい時はすいません、お休みをさせていただくことがあるかと思います。まあ、これちょっとね、すぐ治るってもんでもないんで、まあ、今薬飲んだりしてますけど、ご容赦いただきたいなと思っております。そうそう。それで、MRI ってやつで、狭い中で、こう、体の中をスキャンしてもらったんですよ。で、まあ、あれ、磁力で、こう、ね、スキャンするものなんですが、ちょうどね、こう、ここがヘルニアで飛び出せますねっていうのがリアルに見えて、そこの輪切りにしたところの画像をカーソル機でマウス動かすとですね、体の輪切りの状態がずーっとなんかアニメーションのように見えてくる。ほら、ここ神経圧迫してるでしょって、左側って、これだよって言われて。はぁーと思って見てまして。すいません、このデータいただけませんかねと思ったんですけど。ちょっとさすがに余裕がなくてですね、言えなかったんですけども。MRI の私のデータ欲しいですね。うん。で、そんな話を Facebook でしたらね、それホロレンズで見れねえかとか言う人も出てきて。なんかね、もらえることもできますよなんて言い方をしてますけど。まあ、せっかくのデータですからね、ちょっと欲しかったなと。今思ってますが、その時はそんな余裕なかったです。まあね、体には気をつけたいなと思っております。あ、そうそう。じゃあ一応ちょっと手短にカメラの話をしたいと思うんですけど。まあちょっとエンディングなんで簡単にですね。結局ですね、カメラ、新しいデジカメは買いました。3日前に届いたばっかりなんですけど。オリンパスのOMD EM5 Mark II。これに、レンズがですね、オリンパスの M 随行デジタル1240の全域 F2.8 のプロっていうレンズを買いました。このレンズキットなんですね。これレンズキット2種類あって、これ高級レンズキットなんですけど。まあそういうことで多分詳しい話はどっかでさせてもらえるかなと思うんですけども。EOSKIS デジタル N からの切り替えなんで、まあ、すごいですね。この10年間のカメラの進歩っていうのは。撮った写真がね、とにかく、これ、ボディ内手ブレ補正、五軸の手ブレ補正があって、さらにこのレンズでも手ブレ補正あるってことで、実質6軸の手ブレ補正だって言われてるくらいで、まあ夜中にですね、まあオフナの、昨日もちょっと、ユーマの係にこう写真撮ってみたんですけど、大船の駅の前の、 その伝統だとかある、その夜の道をですね、写真撮ったら、手で持ったままで、手ぶれがなくてですね、写真が普通に撮れてしまって、いい写真が撮れるんですね。昔だったらブレブレだったんですけど、三脚がなきゃダメだっていう状況で、本当手で持ったまま撮影してもね、綺麗に写るっていう感じがありまして、いや、 やっぱすごいなと思いました。まあ、これでまあいろいろ写真もね、撮っていきたいなとは思っています。まあレンズは、とりあえずこれがあればいいかなと思ってるんですけど、とりあえずって言ってる段階で、望遠もいいの、昨日ね、U マグで、まあ、いろいろ前 CP プラスもお世話になって、菊池さんという方にですね、あの方は GH5 を持ってるんで、マイクロフォーサーズのレンズなんですね。で、100、400のレンズだとか、すごいいいのを持ってて、ライカのね、それも付けさせてもらって、撮ったらまたこれまたいいんですね。いいですね、ってことで。絶対沼にはめようとしてるなと思うんですけども。まあ、望遠も欲しいし、あと、単焦点で明るいやつっていうのを、まあ、ちょっと、こう、こういうの使いこなせたらなと思うところでね、欲しいなと思ってます。まあ、まずは、本当にいいレンズ買ったんでね。本当ね、ボディよりね、レンズの方いいレンズ買ったっていう感じが今回しまして。まあ、ここでまず、こう、使いこなしてね。まあ、本当に写真っていうのを改めてこう勉強して、なんか自分のいいの写真が撮れていけたらいいかなと、そういうふうに思っています。まあ、それに絡めた、なんか、写真の画像取り込みとかね、編集とかって話もね、またいろいろとこう状況変わっていくと思いますので、まあ、この番組で、こう、マイクロソフト製品を活用するっていう意味でね、お話をしたいなと思っています。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。